小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はグリム童話集200歳ということで、グリム童話集が生まれた時代の背景を紹介しましたね。
そうですね。ちょうど今年がね、グリム童話の初版本が出て200年経つんですよね。で、前回もお話ししましたけど、グリム兄弟、まあお父さんが早く亡くなれたもんで、非常に貧しい生活をしながら勉強を続けてきたわけね。で、特に僕がやっぱりグリム兄弟のことを思うとき、いつもこう思い出すのは、学生時代に下宿からね、石の螺旋階段を登って、それでサビニーという先生のお家まで、週に一回夜通って、先生のとこから本借りてきて、で、それを読んで、また次の週に返してという。で、その階段を夜歩きながらね、二人が新しく目の前に現れたゲルマン民族のいろんな文学とか宗教、そういう学問をこれからやっていこう。という思ってるね、その場所だと思うもんだから、僕はその階段とても重視してるんですけどね。で、同時に今でもね、今の日本でもそうだと思うんだけど、若者たちがね、これからその新しいものを見つけて、それを突っ込んでいこうという、その思いを立てる時期ってのは若者にみんなあるわけでね、そういうものを今大人たちが支えてやれたらいいなっていうふうに思っているんですよね。で、そういう意味で僕はグリム兄弟のね、生涯ってのは僕にとってはとても大事なあれがある。つまり後から考えればものすごくでかい仕事してるんだけど、スタートのところはね、本当に貧しい一学生だったに過ぎないわけでね、誰でもそういうことがあるんでしょうけどね、きっとね。
それがその階段の一段一段に深い思いが込められてるんでしょうね。
そう、僕はそう思うんだよね。それでね、まあ、前回の続きですけども、そうやってまああのサビニ先生によって目が開かれて、そして1807年から近所の娘たちからメルヘンの聞き書きをしたんですね。で、近所の娘っていうのは、一つは薬局の娘たち兄弟二人なんですけども、からもう一つはハッセンプルーフという割と上流の家の娘たちから聞いてるんですね。で、その1807年に聞き書きしたっていうその年はですね、なんとそのフランス軍が、ナポレオン軍がドイツを占領した年なんですよね。で、しかもグリム兄弟が住んでいたカッセルという町の宮殿を占領してですね、ナポレオンの弟のジェロームというのがドイツ国王を名乗って統治を始めた年なんですよ。ちょうどその時にグリム童話の聞き書きが始まってる、
そんな大変な時代に。
そうです、大変な時代だったんです。平和な時代ではなかった、その真っ最中にね、聞き書きやってたんですよね。そして、コツコツと貯めてですね、で、1812年の12月クリスマスに間に合わせて初版本を出すんですけどね、その時86話しかなかった初版本を出すんですけれども、その12年っていうのはまだそのジェロームに占領されている年なんですね。で、翌年の13年にフランス軍が負けてですね、ロシアで負けて帰ってきて、そしてジェロームもパリへ逃げ帰ったという、13年にね。ですから、グリム童話初版の聞き書きから初版出すまでの間ってのはちょうど占領されている時期だったっていうことなんですよ。
よくでもできました ね、そういうことが。
そうですね。そういう時代にね、よくやったと思いますよ、本当に。ですから、そういう意味で決して平穏な時代にぬくぬくとできたメルヘン集ではないっていうことも、日本の読者に知っていただきたいと思うね。いろんな思いが込められてたと思いますよ。だけど、その時に集めたのはさっき言ったように近所の娘たちなわけですよね。で、その人たちから聞き書きしたわけだけども、それが今になってみると、なんとそれぞれの話が世界的分布のある広い話だということが分かってくるわけね。で、それはこの200年経って学問が進歩して分かってくるわけですけどね、その学問の進歩の部分も後で聞いていただきたいと思っているんですけどね、この、まあ、その12年に初版本が出て、あんまり評判良くなかったんですよね、最初は。で、しかも900部しか刷ってないんです。決して多くないですよね、当時といえども多くないと。で、不思議なことにですね、900部全部売り切れていないのに、出版社は第2巻を出すんですよね。それが1815年なんです。で、3年後ですよね。で、15年にその第2巻70話を出すんですが、 その15年というのはなんとナポレオン戦争の後始末をするためのウィーン会議が開かれた年なんですね。映画でね、はい、会議は踊るっていう映画があったんですよね、
はい、
でその会議でのことなんですよ、
うん、
あれはあのウィーン会議の会議のことなんですけどね、
うん、
でねなんとねヤコブはそのねヘッセン国代表団の一員として行ってんですよ、ウィーンに。
ウィーンに
行ってんですよ。
そうなんです
よ。でね意外なんだけどね、おそらくね言葉はすごくできた人だから、フランス語もちろんできたわけだし、
はい、
通訳ぐらいだったと思いますけどね、決して偉い使節団ではなかったと思うけども、
うん、
行ってるんです、で彼がウィーンにいる間にウィルヘルムが第2巻の初版を出すと、そういう感じになったんですね、
うん、
で面白いんですよ、そのウィーンに行ってる間にね、故郷にいるウィルヘルムにヤコブが何度も手紙出してんのね、
うん、
その手紙の中にですね、
はい、
全然会議のことは出てこないんですよ、ほとんど、
はい、
それでねハンガリーから来た使節団のうちへ行ってその乳母から話を聞いたとかねそんなこと書いてあった。
聞き取りをしてたんですね。
そう聞き取りしてる。で面白いことにね、ハンガリーのそのおばさんがね、乳母のおばさんが話してくれた話は、はい、なんと我々がヘッセンで聞いた話と同じ話だった、なんと不思議なことだろうって書いてるんですよ。今から見たら、
うん、
ハンガリーとドイツなんてすぐ近くだから、うん、同じような話があってもちっとも不思議じゃないんで、今もう世界的に広がってるいろんな話が散らばってること分かってますからね、今から見たら不思議じゃないんだけど、ヤコブはね、
うん、
なんて不思議なことだろうなんて言ってる時代ですよ。
うん、
でもね、
はい、
なんと不思議なことだろうなんて言ってる時代にすでにメルヘンをちゃんとまとめて、それで大きな功績はですね注釈をつけたことなんですね、
うん、
つまりお話ってさ、日本でもそうですけど、はい、田舎のおじいちゃんおばちゃんが語るわけでしょ、てか薬局の娘が語るわけでしょ、
うん、
この話を誰が語ったかなんてのは誰も記録しないわけですよ、
はい、
いわんや日にちなんか記録しないわけですね、
うん、
それを世界で初めてメルヘンの聞き書きに日付と語り手の名前を入れたのがグリム兄弟なんです。
そう
なんです。それで学問になったわけね。
うん、
で昔話って読み人知らずだからさ、
うんうん、
学問にしにくいわけですよ、
うんうん、
ね、どこで誰が語ったんだか分かんない、嘘っぱなしかもしれないと思うしね、
うんうんうん、
だけどこれは何年何月何日にどこで誰が語ったんだっていうのをきちっと記録することによって、
うん、
メルヘンの研究が生まれてきた。
そこでやっと形になったんですね。
形になった。それはグリムなんです、最初にやったのが、
それって分かるんですか、何かに
残ってるんですよ。残ってるんですよ、面白いことにね、グリム兄弟がね、
はい、
1812年にその初版を出す2年前にですね、
はい、
1810年に自分の先輩であるブレンターノという詩人がいたんですけどね、はい、クレメンス・ブレンターノというとこ、うん、その人に頼まれてそれまで集めた原稿をですねベルリンにいるブレンターノに送ったものがあるんですね、約50話。そのブレンターノはそれを使って世界のメルヘン集を出すんだって言って意気込んでたんだけど、
うん、
結局出さないで彼は亡くなってしまうんですね、
うん、
でグリム兄弟はその原稿を返してくださいと何度も請求してるんだけど返してもらえなかったんです、うん、それが幸いしたんです。でブレンターノが1840何年だから亡くなった後、19世紀の最後にですねそのブレンターノの遺品がエルザス地方のトラピスト修道院の書庫に入ってるっていうのが発見されたんですね、
うん、
でその中にその1810年にグリム兄弟が送った約50話の手書きの原稿が残ってたんです。だからね本当に不思議なもんですよね。でその手書きの原稿ですから、
はい、
筆跡によって誰が聞き書きしたかが分かるわけ。ヤコブとビルヘルム違いますからね、う
ん、
兄弟
聞き書きした人も分かるんですね。
そう聞き書きした人だからヤコブかビルヘルム、
はい、
それからお友達なんか送ってくれたのもありますけどね、
はい、
これは手術だったですけども、
うん、
大事なのはヤコブとビルヘルムの筆跡ではっきり分かるわけね、
うん、
そうすると一方では今度はグリムはですね初版本を出した時にその目次のところにですねこの話は1807年にマリーから聞いたとかね、
うん、
それからドルティヘンからアズマヤで聞いたとかね、
うん、
そんなこと書いてるんです。手書きでメモ入れて、でそれが残ってる、
うん、
で一方でさっきの発見された手書きの原稿と合わせれば、
はい、
何年何月に 誰から誰が聞いたも分かるわけですよ。
興味深いですね。
すっごいですよね。すごい発見でしょ、うん、誰から誰が聞いたも分かっちゃったんですね、うん、それなもんでグリム童話の研究ってのはガーンと進むわけです、うん、ものすごい勢いで進むんですね、
それ知りたいんですけど何か資料とか
あります
か？
あります。それはね、僕がね書いたのがあります、朝日新聞社から出したねグリム童話の誕生っていう本があるんですけどね、はい、そこには詳しく書いてあります。
グリム童話の誕生っていう朝日新聞社から出てる。
そう、朝日新聞社から。
それに、じゃあ誰が聞き書きしたかっていうのが書いてあるんですか？
書いてあります。
ちょっと見てみたいですね。
そうですよ、面白いですよ、うん、本当にそれは、うん、それでねそうやって、15年にそれを出してナポレオン君は負けて帰ったから、はい、で自由になったわけですよね、はい、ドイツは。でグリム兄弟はその後も図書館員だったんですね。1830年まで図書館員やってて、それでもう年もそうなってますからね、45ぐらいになってるわけだから次の館長になれると思ってたら館長に別の人が来ちゃってね、で彼はがっくりしているところへゲッティンゲン大学というところから声がかかって、うん、ゲッティンゲン大学教授になっていくわけです、
はい、
でそのゲッティンゲン大学というのはニーダーザクセンという国なのよね。で今までいたカッセルはヘッセン国なんです。当時小国分立なのでね別な国なんですよ、うん、でグリム兄弟は生粋なヘッセン人ですから、うん、ニーダーザクセン国に行くの嫌がったんだけど結局行ったんですね、うん、その時も面白いんですよ。ヤコブに声がかかったでしょ。するとね、私の弟も一緒に招いてくれるなら行きますって。ちょっと招いてくれちゃうんですよ。
あ、そうですか。
つまりね、弟も優れた学者だったわけね、うん、もうその頃ね、うん。だから一緒に行っちゃったんです。
うん、
それで、まあ弟ははじめ図書館の司書でもあったんですけど、授業も持ってらして。それで、1830年から37年間、とても落ち着いた研究生活ができたって言ってますね、自分自身で。
うんう
ん、あの7年は静かな勉強する時だった。
うん、
でその間にグリム童話のね第3版っていうのを準備して出すんです、うん、37年に出すのね、
はい、
ところがそれを秋に出したその直後にですね大事件が起きちゃって結局グリム兄弟は大学から追放されるんですよね、
うん、
こういうことなんですよ。当時そのナポレオン戦争が終わってヨーロッパの各国はですねある国は非常に民主的な憲法を作っていったのね、
うん、
だからある国はもう昔へ戻って保守反動の国家になっていったんです、
はい、
でニーダーザクセンという国はですね国王がとても優れた方でね民主的な憲法を作ったんですって、
うん、
ところが4年ぐらいして亡くなっちゃうんですよね、
うん、
それでその甥っ子っていう人がイギリスから来て国王になったの。これがもう保守反動のひどいのでね、
はい、
おじがやった憲法を廃棄してですね、
うん、
で国会に諮らずに昔の憲法を復活しちゃったんですね、
うん、
それでその学生たちもデモンストレーションして抗議をしたらしいけど、
うん、
大学の教授もですね7人の教授が連名で抗議声明を出すんですね、
うん、
国王は激怒しましてね、
はい、
その7人の教授をクビにするんですよ、
うん、
で学生たちはデモをやって守ろうとしたけど結局負けるのね、
うん、
それで首謀者である3人は3日以内の国外退去。その首謀者ってのは学長のダールマンっていう学長だったんだけど、それとヤコブ・グリムとからもう一人の法律学の先生3人ね、
うん、
それでビルヘルムもその4人の中に入ってるわけです。首謀者じゃないけどね、
はい、
7人の中の4人に入ってて、で彼もクビになりました、
うん、
それで1837年の年の暮れに大晦日だったということですけども、雪の中を学生たちのデモ隊に見送られて、
うん、
そのニーダーザクセンの国境を越えて、
はい、
ヘッセンへ帰っていったということなんですね、うん、その時本当に感動的な別れだったみたいですよ、
うん、
それは記録に残ってますけどね、
うん、
だからねヤコブはねとっても学生たちにね信頼があったみたい、
うん、
いい講義したようですよ。とってもいい講義したみたいね、
うん、
で別れるんですね。でこれゲッティンゲンの7教授事件って言ってね、もうドイツの大学史に残るとても大きな事件でした、
うん、
で彼がその自分の免職の事情をこう書いたものがありましてね、
はい、
その本の署名がまたねいかにも彼らしいんだけどね、彼の免職についてって書いたんですよ。私の免職じゃないんだよ、
うん、
彼の免職について、うん、つまり非常に客観的に見てるわけね、
うん、
ヤコブ・グリムさんの免職について、うん、私のじゃないの、
うん、
そういう人がねヤコブらしいと思うんだな、うん、ものすごくねヤコブってのは冷静な厳格な学者だったようですね、うん、家庭でも厳格だったようですけどね、家の中でも、うん、それでヘッセンへ戻って、うん、でカッセルに行くんですね、うん、でカッセルでは妹がもう結婚してて、ハッセンプルークって言って昔聞き書きした娘たちね、うん、その兄弟と結婚してるんですよ。
そうなの、本当ですか。
そうなの、うん、それでビルヘルムはビルヘルムで薬屋のね下の娘ドルティヘンっていうのと結婚したんです。だから小さなそのサークルの中でね、はい、動いてたわけですよ、
うん、
それでお母さんも亡くなってましたけどもね、うん、カッセル妹がいるから戻って、でそこで浪人生活になるわけですね、うん、失職中ですよ、
うん、
でもちろん収入はないわけだからね、でビルヘルムも来たし二人とも収入ない。でその時にかつての教え子たちと出版社が心配して、何か職を作んなきゃいけないと、仕事を作んなきゃいけないってんで、ドイツ語辞典編纂のアイディアを出すんですね、
はい、
でベルリンのヒルツェルという出版社が名乗りを上げて、そこが1838年にグリム兄弟によるドイツ語辞典を刊行しますって宣言を出すんですね、
うん、
そしてグリム兄弟はその原稿料をもらって暮らしを立てていたというふうになるんですね、
うんうん、
でこの地引きが後にドイツ統一のシンボルみたいになって非常に大事な存在になるんですけど、
うん、
それ次回に紹介します。
楽しみにしています。今日はグリム童話集200歳ということで、グリム兄弟がゲッティンゲン大学を追放されるまでを紹介しました。大きな事件だったんですね、これは
大事件でしたね、本当に大事件で、うん、彼らにとっても大事件だし、はい、ドイツの大学史の、ね、はい、中での本当に大きな事件だったですね、
そして職を失ってこれからまた物語が始まりそうですが、
始まります、はい、
さて来週は
そう追放されている間に辞典を作って、はい、でやがてベルリン大学の教授に迎えられるという、そこから来週聞いていただきます、
はい、楽しみにしています。それでは小澤先生どうもありがとうございました。
小澤敏夫、昔話へのご招待。